ねえ、知ってる？隣のクラスの K 君、優也君、瑞穂ちゃんって探偵やってるんだって。それでね、前のお休みに古いお城に冒険に行ったら仮面の悪魔に会っちゃったんだって。そしたらもう大変、お城が消えるわ、暗号が落ちてるわ、悪魔が宙に浮かぶわで、とんでもないことになってるみたいだよ。一緒に3人に詳しい話を聞きに行ってみない？なんだか大変だったみたいね。私があの時あんな変なお城で雨宿りしようと思いついたばっかりに。
明くる日の授業の合間にそう言ったのは千代川清美先生でした。
あの後もいろいろあったけど、まさかあなたたちがあんな怖いことのあった現場に居合わせるなんてね。先生びっくりしちゃった。
3人は顔を見合わせました。暗号が解けたことについ興奮して一気にあのビルまで駆けつけてしまったのですが、考えてみれば小学生が殺人現場にいるなんてあまり褒められたことではありません。それどころか誰だって心配しないわけはなく、いくら優しい千代川先生でも今度ばかりは怒らせてしまったかなと K たちが覚悟した時でした。
でもしょうがないか、だってあなたたちは少年少女探偵だものね。目の前の謎を放っておけないものね。
千代川先生は小さく笑いながら言いました。
え？
3人はまたも顔を見合わせました。
じゃあいいんですか？
K がびっくりして聞けば、ゆうやが先生の表情をうかがうようにしながら、
このまま俺たちがこの事件を追っかけても？
千代川先生はにっこりとうなずいて、
ええ、だって困っている人を助け出さないではいられないのが探偵ってものでしょ。はっ、でも他の先生とかには内緒よ。
おどけた様子で人差し指を唇に押し当てながら言いました。
ありがとう先生。
瑞穂が飛び上がらんばかりに言いました。 こうして改めて事件解決を決意した K たちは、その後滝警部差し回しのパトカーでこの町の警察署に向かいました。無論3人とも初めての経験です。車内には無線機やコンピューターの端末があったりして物珍しく、クラスメートに話したらいいなぁと羨ましがられたことでしょう。でも警部が気を利かして学校から少し離れたところに止めた車に乗るときは、少年少女探偵のはずが犯人にされたような気がしましたし、信号待ちの時には道行く人たちからジロジロ覗き込まれたりして、随分決まりが悪かったのでした。警察署ではテレビドラマにあるみたいに厳しく取り調べを受けるのかと思ったら、無論そんなことはなく、滝警部や他の刑事さんが優しく質問してくれました。特に暗号解読のところなんかは、へえすごいねと感心してくれたのですが、話があの悪魔のところに差し掛かると、
悪魔の顔が遠中美優って子の後ろに浮かび上がった、しかもその後ビルのてっぺんからひらりっと飛び降りたおいおい、いくらなんでもそれはないだろう。だいたい悪魔って何のことだい
と呆れ顔で言われてしまい、滝警部だけは笑わずに聞いてくれたのですが、仕方なく例の養鶏場での出来事を話すと、ますますそんなバカなと笑われてがっかりしてしまったのでした。ケイたちへの質問はそのあたりで終わり、
もう済んだからそこで待ってたら帰りの車を出してあげると
言われたので、そのまま署内で待っていたのですが、それにしても悔しいのは、自分たちの体験した怪事件をロックスっぽを信じてもらえなかったことでした。
でもしょうがないかもね。納得できる説明ができないと信じてもらえないのも。
みずほがため息をつきながら言いました。するとゆうやがプリプリしながら、
だからってあんなに笑うことはないだろう。わけのわからない事件が起きたのはあの悪魔がやったことで、俺たちのせいじゃないんだから。でもなんだか悔しいよな。
だったら、Kはいつになく強い調子で言いました。僕らが自分たちで謎を解いちゃえばいいんだよね。
そんなの決まってるじゃない。
当然だろ。
他の二人もそれに励まされる形で深くうなずきました。とはいえそれは簡単なことではありませんでした。まずあのヤモリという男はどのようにしてビルの屋上から墜落したのかという謎、次に悪魔の顔が遠中美優の後ろに浮かび上がった謎、そして屋上から飛び去ってそのまま姿を消した謎。
ねえ、こういうのはどうかしら。
瑞穂がいきなり手を叩くと何かひらめいた様子で言いました。
あの時ビルから飛び降りた悪魔は実はそういう格好をしたヤモリさんだったっていうのは考えられないかな。
え、ってことは僕らが見た窓の影はあの人が落ちるところじゃなかったってこと？Kが聞くと彼女はうなずいて、
そうなの、あれは何か別のもので、あの悪魔こそヤモリさんだった。で、地上に落ちる前にあのマントや仮面がどうかして取れてなくなってしまったので、そうは見えなくなったってことはないかしら。
どうかしてってどういう風にさ。
ゆうやが反論します。
それだとヤモリって人は自分で飛び降りたってことになっちゃうよ。なんでまた自殺するのにわざわざ悪魔に変装しなくちゃいけないんだ。
それは無理にそういう服を着せられ仮面をかぶらされてたとしたら、そこを誰かに突き落とされた。
どうやって突き落としたのさ。あんな格好をさせられて平気だったとでも。
だから薬か何かで眠らされてたのよきっと。それで 体のどこかに見えないピアノ線みたいなのが結んであって、それを誰かがどこかからえいやって引っ張って、はあ、やっぱりそんなのは無理かな。
決まってるよそんなの。
ゆうやの鋭い追求でみずほはしどろもどろになり、とうとう半べそをかいてしまいました。それを見たゆうやはすっかり慌ててしまって、
うわっ、ごめん言い過ぎたよ。ケイもなんとか言ってくれよ。
あ、うん。
ケイは答えましたが、みずほの言葉の何かが心に引っかかった気がしました。だがそれが何かは分からずじまいでした。幸いみずほはすぐ気を取り直したので、もう一度推理をやり直すことにしたのですが、ちょうどそこへ、
なんとか私らの目を探し出してくださいよ。あなたたちはそれが仕事でさ、警察から知らせがあったんで、てっきりあの子が見つかったのかと思ったら。
隣の部屋からなんだか下品そうな男の声が聞こえてきたかと思うと、それに続いて女の人の耳障りな声が、
そうですよ、いろいろとくだらないことを質問されて、ヤモリなんて男が死のうとどうしようと我々には関係ありませんよ。そんなことより、私たちのミユは一体どこへ消えたんですか？
ミユだって。ケイたちは一斉に耳を澄ませました。でもそれだけが三人の注意を引いたのではありません。この男女の声にどこかで聞き覚えがあったからです。
秘密、二人組の正体。